五輪会第16節。無常の風は時を嫌わぬというが、金光大臣の道は無常の風が時を嫌うぞ。言うならば、金光大臣の言われることを、教えておられることを、確かに金光大臣は本当なことを教えてある。嘘を教えておられない。ということの実証者に私どもがならなければならない。同様に取り次ぎの教師もまた金光大臣の教えをひたすらにいただき抜かせていただいて、金光大臣の言われる通りのおかげを実証していかねばならぬ。おかげを実証していかねばならぬと教えてくださいます。そのどうしてもおかげを実証するとおっしゃっておられますから、ついつい自分の願うことが叶うとか病気が治るとか、いわゆる御利益的なおかげを実証だと思いますね。でもそうではないように思います。師匠のおっしゃるおかげというのは大変広いと思いますね。ですから、ある意味において、ここはおかげを実証するというよりか、神様のお働きを実証する。神の働きを表す。神の働きをいただく。といったような言葉に変えた方が分かりやすいような気もいたしますね。おかげの実証とか言うと、どうしてもやっぱり都合の良いおかげ、好都合のおかげというような意味合いがありますからね。教祖様、また師匠がおっしゃっているおかげとは大変広い、私どもがおかげとは思えないようなことでもおかげといただいておられる。それはそのやっぱり心根が私どもと違うからだと思いますね。私どもはどうしても自分に都合の良いことだけをおかげだといただきがちですけれども、師匠はそれこそその時の自分に都合の悪いことでもおかげとしていただく心根を持っておられますからね。やはり私どもの心の育ち具合が違う、神様への向かい方が違うということだと思いますけれどもね。そのどういう心根で神様に接するのか、やはりそれは神様のお役に立ちたいということだと思うのですけれどもね。その神様のお役に立ちたい、ではどういうお役に立つのか、そこが問題になりますね。まだ修行に入らせていただく前に、やはり師匠のご理解をいただいたりいたしておりますと、私どもも何かその気になります。それで、どうぞ私に掛け合えた神様の願いが成就するようにお願いいたしますと、ご結界でお届けさせていただいたこと、お取り次ぎを願ったことがあります。そうしましたら、いつも師匠の場合は、その、思わぬご理解が、をいただいたものでしたが、その時もやっぱり、はいはいと言われるのかと思いましたら、そのためには、神様の願いがわからなければならないもんね、と、ご理解くださいました。 私にかけられた神様の願いが成就しますようにと願うからには、その私にかけられた神様の願いがわからなければならないよということなのですね。今朝はそういう意味も込めてのことであろうかと思うのですけれども、負い目をいただきました。まあ面白い負い目でした。何かどこかでそのまあお祭りというのでしょうかがあっているのですね。そしてその後にお話を頼まれるのです。最初は普通に日本の方が日本の人たちのお祭りで、日本の方たちを前にお話をさせていただくという御用のようでしたが、それでその場に皆さんの前に立たせていただきましたら、その方たちは日本人ではありませんでした。ブラジルの方たちということでした。で、日本語がまあほとんど通用しない。それでどうも通訳の方が通訳してくださるという感じでした。ですから、それまでお話を、こういうお話をさせていただこうかと思っていた。そのことが、いっぺんに別の話に変わると。いわば、日本語で話す分には、日本の人たちにも分かっていただける言葉がやっぱり普通に話して、普通に理解ができますから。ところが、日本語が分かられない方たちには、たとえそれが通訳の方であろうと、通訳ができない部分がありますね。それこそ、日本語では成り行きを大切にとか、成り行きを尊ぶと、それだけで済みますけれども、これを例えば英語なら英語に直そうとすると、成り行きという言葉があまりない、見当たらないですね。成り行きというのはこうだという一言で合うのがありませんね。また、天の心、天地日月の心にしても、天地書きつけを英語に訳すにしても、いろいろな人たちがいろいろな訳を作っておられますね。そういうふうに言葉が違うとうまく伝わらないことがたくさんあります。それでブラジルの方にも伝わるようなお話とはどういうお話だろうか。それが通訳が中に入って、たとえどのような通訳をされようとも伝わる内容でなければならないわけですね。その一つとして、今私が覚えて、その夢が覚めて覚えておりますことは、ああこういうことをお話しさせていただいたなと思うことは、必ず神様のお働きが現れますと。その神様のお働きが現れますから、そのお働きが、それがどういう意味かわからないときには、それこそ教会に訪ねて、来てくださいと言ったようなことでしたね。いわば、言葉のわからない、通じない人の上にでも神様のお働きが現れる。このことを伝えようとしていたように思いますね。それで目が覚めて、さあ一体どういうことだろうかと思います。また今日のご理解をいただき、さあ何を神様が教えておられるのだろうか。どういう願いを持って、ああいう負い目をくださったのだろうか。 と思いますだけに、あ、これはこういうことだろうと思いましたのは、信心、そしてそこに御教えをいただく、御教えを行ずると言いますけれども、信心による御教えをいただき、その御教えを行じるというのと、いわゆるその一般でいう精神主義ですか、プラス思考であったりマイナス思考であったり、そういうものがあるわけですけれども、そういう道徳的な精神主義的な教えと信心による神様からの教えとは全く別物だと。それはどういう別物かというと、それは同じ紙幣なら紙幣であっても、その政府のまあ保証がある、裏付けがある、いわばその信心による教えを実践する、実行すると、そこには必ず神様のお働きが現れるということなのですね。ただの道徳的なものを行じても、そこには働きは現れるかどうかわからない。しかし神様が教えてくださること、その御教えを行ずれば、必ずそこに神の働きが現れる。そこが違うのだということですね。また神様というものは目には見えません。その電気というものがあります。電気というものは目には見えません。しかし、ああ電気があるんだな、電気の力があるのだなと分かりますのは、そこに働きがあるからです。明かりがつく、これは電気の力だと、電気が働いているからだと。例えば偶然、あの人に会いたいなと思っていたら、たまたま偶然その人に会ったというような体験がありますね。それは偶然ではないのだと。そこに神様が働き、その人を寄せてくださって会わせてくださったのだと、そこにその働きを持って神様の力を、神様の存在を感じさせていただくことができるのだと。あるやらないやらわからない神様、それこそあるやらないやらわからない電気、目には見えない、触れることもできない、まあ触れたら電気は感電しますかね。その目には見えないものがある、それはその働きを通してあると知ることができる。神様もその神様の働きを通して、あ、これは神様のお働きだという働きを通して神様の存在を知ることができる。神様は私どもにその存在を、そしてその神様のお心を知らしめんがためのお働きをくださるということですね。その一つが、それこそ成り行きを大切にするというこの御教えに、御教えを行ずれば、泥の心黙って納めようというその御教えを行ずれば、そこに必ず、あ、これは神様の働きに違いない、思わずに折れないような神様のお働きが現れるということなのですね。教えをやはり行じなければ、電気のスイッチを入れなければ明かりはつきません。教えを行じて初めて神様とのスイッチが通い、そこに神様のお働きが現れる。いわば、その実証が現れる。 必ず神様のお働きが現れるということなのですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。